はい、マールのラジオ、マールです。今日は10月11日土曜日ですね。はいね、10月ですよね。ね、ということで、まあ、だいぶ寒くなりましたよね。まあ、ちょっと昼間はね、まだちょっとあの暖かいかなみたいな時もありますけどね。私その通勤があの原付きで 125cc の原付きで、片道20分から25分ぐらいあるんですよ、ルートによって。そうで、朝はねまだ日があるからあのまだちょっと暖かいんですけど、帰りはもう暗いんですよね。そうだからね、だいぶ寒くて結構厚着しなきゃいけないんですけど、その厚着の感覚だと朝がちょっと暑くて、でも夕方のためだけになんかこう上着だけ持っていくのもなーみたいな、なんかそういう感じですよね。そうちょっとなんか本当困ってますっていう感じの時期なんですけど、皆さんはあのいかがお過ごしでしょうか。はい、ということで今日は、今日もレターのお返事をしたいなと思っております。はい、レターいただきましてありがとうございます。マルさんはじめまして、昨年パニック障害を発症し現在休職中の30代女性です。休めば良くなると思っていましたが、休職3日目で車の運転ができなくなり、7日目で近所のコンビニにも行けなくなりました。現在暴露療法をやっているのですが、困っているのは数日空けると戻ってしまうことです。順調に車の運転を頑張っていたのですが、数日しなかったり赤信号で発作が来たりすると、また運転ができない状態に戻ってしまいます。せっかくここまでできるようになったのにまた振り出しに戻るんかいとすごく落ち込みます。できなくなることの進行度が速くて辛いです。マールさんは症状の進行度はどれくらいでしたが教えていただけると幸いです。はい、というレターをいただきましてありがとうございます。はい、昨年パニック症発症で今暴露療法やっておられるということで、で進行度が早い、進行度ね、進行度ってなんかあんまり考えたことなかったんですけど、なんか進行度って感じじゃなかったですよね。なんか難しいですよね。なんかそのまあ揺り戻しっていうか、こうぶり返しっていうか、なんていうか、こう波がありながらちょっとずつ回復していくみたいな、なんかそんな感じでよく言われるじゃないですか。波があるんだけどちょっとずつこう回復に向けて、こう上向きにこうあの平均値的には上向きに上がっていくみたいな、なんかそんなことよく言われますよね。そう、でも私の印象は、私個人的な感覚だと別にそんな揺り戻しみたいな、こうなんか下がるみたいな時は別にそんななくて、なんか順調にコツコツコツコツちょっとずつ回復していったみたいな感覚だったんですよね。でも言われてみると、そのなんかこうなんだろう、まあそのバイオリズムみたいなやっぱあるじゃないですか。そのホルモンバランス的なことでね、あの女性なんかは生理なんかもあるし、でそういうのでなんか不調の波がやってくるみたいなことはまああったかな、よく考えたらみたいな、まあ、そんな感じですよね。でもそれはなんかバイオリズム的なもんだなみたいな感覚がまああったから、そんな気にしてなかっただけで、まああったはあったかもしれないですよね。まあ、とはいえあのまあコツコツその振り出しに戻ったレベルであの症状が元に戻っちゃったみたいなこともなかった気がするし、毎日暴露してたような気がしますね。でもいやでもね、いやどうだろうな、難しいですね。その運転できなくなるとかっていうのが具体的になんかどういうことなのかがあまりいまいちこうピンときてなくて、なんだろう、本当にもう車に乗ろうと思ったらもう発作が出ちゃってどうしようもなくて運転する余裕が全然なくなるみたいなことなんですかね。運転もそうだし、そのコンビニとかもコンビニ近づくとそんな感じになっちゃうとか、外に出ようとするとそうなっちゃうみたいな、 まあ初期の感じですよね。私もなんかそんな感じでしたけど、あの最初はそこまで戻っちゃうみたいな感じなのかな。難しいですね。そのでも暴露ってなんかどっかに行くとか何かをやるっていうことじゃなくて、例えば家の中でも、例えばそのコンビニ行けなくなったっていうのでも、例えば外出するしようと思った時にすごい不安になっちゃうみたいなことなのかなって思うんですけど、そうなるとそこまで行くとなんか家の中でもふとした瞬間に不安になってきたりとかっていうことがあるんじゃないかなって思うんですけど、私なんかも全然さ、あの初期の頃はね、9世紀の頃はもう全然家でぼーっとしててもふとした瞬間になんかすごい不安になってきちゃったり発作になっちゃったりとかはあったんですけど、その都度その出てきた症状とか、まあ、発作に対して、まあ、気をそらさないっていうことがまあ基本的に暴露じゃないですか。だからその家でも全然その症状が出てきたら暴露はできるし、だからその症状が出てくるたびに暴露してたから、その全然なんか数日でやらなかったとかっていうことが、その初期の時はもう本当にもう頻繁に発作が出たりしてたからなかったんですよね。なんか常にもう暴露みたいな感じでもうずっとやってたイメージがあるから、その中で何かどっか行く練習したり、あの何かあの電車とかバスの練習したりみたいな感じだから、だからその練習するにしても、まあ、必ずあの症状出るし、必ずその発作に近い状態までは行くし、そう発作が出る、発作は出てましたよね。その症状、動悸とか、あのもうなんかもう頭が真っ白になる感じとかっていうのはね、で私の中でその症状にグラデーションがあって、で私の中で一番嫌だったのが、あのもう頭がおかしくなりそうみたいな、気が狂いそうみたいな、こうアンコントロール感、そう自分をコントロールできなくなる感覚になるのがすごい一番嫌で、でなんかこう症状いろいろある中で、なんかこうお腹が痛くなってきたり、動悸がしてきたり、なんかちょっと冷や汗で帰ってきたりみたいな、いろいろそれが最初にこうあって、それがどんどんどんどんこう高まってくると、最終的にその一番嫌なあのアンコントロール感みたいなのが出るみたいな、なんかそんな感じだったんですよね。そんな印象、私の場合は。そうで、その呼吸法を覚えてからは、その一番その最終的な一番嫌なそのアンコントロール感、あのコントロールできなくなる感覚はまで行くっていうことはそうそうなくなったんですけど、でもその最初の方の段階のその動悸がしてきて、ドキドキしてきて、もうお腹もちょっとよ、なんか痛いような気がしてきて、気持ち悪くなってきて、気持ち悪いっていうか、まあ吐き気っていうほどはなかったんですけど、でなんかもう不安でしょうがなくなってきて、もうどうしようどうしようどうしようみたいな、それしか考えられなくなってきてみたいな、それぐらいのレベルまでは全然普通にあって、そうだからまあ発作は出てたは出てましたよね。あのどこか何かをする練習をするたびに、っていうかまあそれが出ないと暴露できないから、それが出るところに行ったりやったりしてただけで、そうあのそれにさらされる、それからもう気をそらさないっていうのが暴露だから、そうなんか常に症状は出てましたよね。でその症状が出るだけど、なんとかこう呼吸法で、私の場合はもう本当呼吸法しかやってないんですけど、呼吸法でやり過ごせたぞ、やり過ごせるんだなっていうこの体験を重ねていく、だからその発作が出なくなっていくっていうよりは、その発作が出ても大丈夫なんだなっていう体験を重ねて、その自信をつけていくみたいなイメージで、そうだからなんか発作出てほしくないなっていうよりは、発作出ても大丈夫なんだなっていう自信が強まっていくような感じ。そうそうそう、だからそのなんだろうな、 発作、そういうなんかこうドキドキするプチ発作的なものは結構長引いて、そういうなんかドキドキするな不安だなっていうのを、まあ、発作に含めるんだとすれば、まあ2年弱ぐらい続いた感じではありますよね。うん、そうなんだろう、だからなんかなんだろうな、その回復に一番直接的に寄与してるのが自己効力感、セルフエフィカシーって呼ばれるものらしいんですけど、それって結局その自分でもやれるんだな、なんとかなるんだなっていうこう自信みたいな、ざっくり言うとそういうものらしいんですけど、まあ、言われてみると私も、まあ、暴露療法ってか、まあ、認知行動療法を続けていくにつれ、その自己効力感がやっぱ高まって、回復していったなっていう感じはあるんですよね。そうそう、でそれでなんか発作が出てもなんとかなるんだなっていう自信だから、なんだろうな、身体症状とか出てきても全然そのまあなんとかなる、できる、大丈夫みたいな感じで、なんていうかこう自信が後押ししてくれるような感覚で、なんだろうな、発作が出てもいいんだ大丈夫ってなるから、別にその行けなくなるとかできなくなるみたいなことがないっていうかね、難しいですね、なんかね説明がね、そうなんだろうな、難しいですね。でもなんかその書いておられるように、その赤信号でね発作が来たりすることがあったりとかしても、結局その何かしらの対処ができたわけじゃないですかね、そのちゃんと家に帰れたわけだから、まあ対処の方法もね人によっていろいろあるとは思うんですけど、その例えばその呼吸法するなりなんなりして、で路肩に止めてちょっと安静にするとか、いろいろ方法があるとは思うんですけど、何かしらの方法でまあ対処して家に帰ってこれたわけですよね。そう、うん、まあ誰かにその助けを求めたりっていうのも対処の一つだと思うし、うん、か何かしらの方法で乗り切れたわけだから、なんかそれが自己効力感につながらないるんじゃないかなって思ったりするんですけど、どうなんでしょうね。うん、だその赤信号で発作が来ても乗り切れるんだっていうのが、こう自己効力感なかなかつながらないっていうのが、何かこうなんだろうな、別の要因があるのかなみたいな、こう暴露の捉え方が違うとか、なんだろうな、難しいですね。なんかこうイメージ的にその進行度っていうと、なんかこうね進捗バーみたいな感じで、よくねそのパソコンとかで何かしらをインストールすると、そのインストールの進捗度がこうバーになって出てきてとかするじゃないですか。でバーが埋まってって 100% になったらインストール完了みたいな、なんかそういうイメージで回復を捉えておられるのかなみたいな。で進捗度がこうねコツコツコツコツ溜まってって、で100になったら回復みたいな、でそれがねゼロになって振り出しに戻ったりみたいな。でもなんか私の印象ではなんかその進捗バーみたいな感覚がなくて、ほんとなんかぬるっと回復してったような感じだったから、その波はそれなりに多分あったと思うんですよね、バイオリズム的な。だからほんと じわじわこうなんだろうな、こう健康度が底上げされていくみたいな。でまあそこまでだから底がね上がっていくから、波があっても最悪の時のしんどさがどんどんどんどんちょっと軽くなっていくみたいなイメージかなみたいな、そんな感じだったかなみたいなのがあって、結構ねなんかこうそういう捉え方みたいなので、なんか落ち込みがちだったりなんかするなっていうのは、なんかいろんな方のお話を聞いてて思ったりするんですけど、なんだろうな、難しいですね、本当に難しいですね。そのどんだけ不安でも、同じように不安が出ても自信がついていくと、自信が後押しになってくれるからできると思うんですよね。そう、 本当にだから自己効力感がポイントかなと思うんですけど、でそのまあ自信っていうのが、その不安出ないから大丈夫、発作出ないし大丈夫みたいな、そういうなんていうか根拠のない自信じゃなくて、発作とかも出るし不安とか症状とかも出るんだけど、出てもなんとか自分で対処できるんだっていうような自信だから、なんか地に足のついた自信というかね、うん、だからなんていうか、そう本当着実に自信がつくと後押しになってくれたなみたいな感じでしたよね、うん、そうなんかすごく説明難しいというか感覚の問題みたいなところありますよね、なんかね、うん、いやわかんないんですけどね、そうだからなんだろうな、なんだろう、暴露って本当暴露もですけど、まあ、認知行動療法っていろいろ要素があって暴露療法もあるし認知再構成法もあるしみたいなじゃないですか。でなんかバランスよくね、暴露だけじゃなくてその認知再構成なんかも本当バランスよくやっていかないとなかなかこう自信って高まっていかないなみたいなっていう感覚もあったのでね、認知再構成法もコツコツやっていくみたいなことになるんだろうなとは思うんですけど、で認知再構成って何なのかっていうとね、なんだろうな、それこそその自信やなんていうかこうもうすごくざっくり方向性だけ言うと、だからさっき言ったみたいにそのなんだろう、発作出ないぞ、症状も出ないから大丈夫っていうような根拠のない自信、根拠のないこう慰めというか根拠のないこう鼓舞じゃなくて、出たらこういうことすればなんとかなるしみたいなこう具体的なこう対処法で対処して、それで自信を高めていくこと自体が認知再構成法かなみたいな、まあ方向性的に言うとねなのかなみたいなのがあって、でそのまあ対処法もね、なんだろう、基本的にはその方向性としてはその気をそらさないみたいなことだから、で気をちょっとでもそらすと安全保障行動みたいになっちゃって、実はそのできたんだけど行動は目標達成できたんだけど自信はつかなかったみたいな結果になりうるらしいんですよね。でそういう報告書を読んだりとかしたので、だからその対処法も気をつける必要があって、何でもいい、まあ、その場を乗り切るためだったら多分何でもいいんですけど、回復につなげるっていう意味ではまあ、ちょっと気をそらさないっていうことをできるだけまあ、徹底しないした方がいいっていうようなことですね。安全保障行動にならないように、うん、気をつけないといけなくて、その気をそらす方向で乗り切らないっていうことですよね。そうで、そういう感じでやっていくみたいなことになると思うんですけど、もう本当なんか本当今日一段と尻滅裂です、いませんね、なんか本当どう言ったらいいのか分かんなくて、うん、そうで、その乗れなくなる状態っていうのがどういう感じなのかなっていうのが、なんか具体的なこう状態がちょっと分からなくて、なんかすごくあやふやなお答えになってしまって本当に申し訳ないんですけど、なんかすごく難しいなって感じですね、本当ね。そうだからなんかね、うん、いろいろ本当ね、なんか暴露もちょっと気をつけないといけないことがね、それなりにありますよね。安全行動をできるだけしないみたいなこととか、うん、でだから本当暴露何回やっても自信につながらないっていう時は安全保障行動をやっちゃってる可能性もあったりとかもあると思うし、そう暴露療法ってできたできないとかっていうのが目的じゃなくて、それができたなんかこう目標を立ててそれが達成できたっていうこと自体がで効果が出るんじゃなくて、やってその症状出てきた症状に対して 気をそらさないっていうことができたら、それがあの効果につながる、それが自信につながって、ひいてはその回復につながるみたいなことなんですよね。でそうやってあのマニュアル本とかにも書いてあるし、まあまあそこまで具体的な感じでは書いてないかもしれないんですけど、まあ安全行動しないとかね、あのようなことは書いてあるし、でそれでなんでしたらいけないのかなっていうのが、私もなんか体験していく中で、そうか、自信につながらないからなんだなっていうのは感覚的に気づいたかなっていうところがあって、そうね、なんかね、認知行動療法の報告書によるとね、あの本当にね、認知行動療法っていうか、その回復に一番寄与しているのは、まあ、さっきも言ったんですけど、あの自己効力感なんですって、自信。そう、それをいかにつけていくかっていうところが回復に一番影響してるらしくって、まあそういう意味ではね、その暴露やる時も、あの、まあ、目標の立て方を、まあ、気をつけなきゃいけないんだなみたいなね。そう、とにかく何をやってもいいから、どんなあの 方法でもいいから、とにかくそのあの車でこっからここまで行くんだみたいな、そういうのが本来の目的、目標にすべきなのじゃなくて、あの症状が出てきた時に気をそらさないんだっていうのを目的にする、その時そのここまで行くんだってところまでたどり着けなかったとしても、とにかく症状が出てきたら、あの気をそらさないで、あのなんだろう、向き合うというかね、なんかね、そういう感じができれば成功みたいな、すごい成功体験ですよね。それが一番、症状が出てきた時になんとかかんとかこうあのやり過ごすっていうか、そう、気をそらさずやり過ごすことができたら、そう、それが一番の成功体験だなって本当に思うし、そうで、気をそらさないって何なのかっていうのもね、なんかこうちょっと小難しいところではあるかなと思うんですけど、私はもうひたすら呼吸法をやって、あの症状を出ないようにしないっていうか、あの症状が出てきた時に、あのまあ確かに呼吸法をやると早く静まるような感覚はあったんですけど、実際その呼吸法をやらなかった場合と比較できないから、あのどっちが本当にあの早く収まるのかっていうのは分かんないんですけど、まあ、ただその、まあ、収まってってくれるなみたいな感覚を体感はできたので、呼吸法をすることによって、そう、そのそれがまあ気をそらさないっていうことになってたんだろうなっていう感じですよね。そう、そのあの体験を回避してはいけないっていうのがやっぱりあって、その症状が出ないように出ないように、その事前にその対策するみたいな、そう、そういうのが一番なんかよろしくないらしくって、そうそう、だからね、まあほんとなんかこう暴露療法もね、なんかこう方向性がずれちゃうみたいなことって結構ありがちですよね。なんかわかります、なんかすごい、なんかこうとにかく何やってもいいから、こうその目的を達成できればいいんだみたいな、それが暴露なんだみたいな、なんか思ってちゃいますよね。でもなんかいろいろこうなんかこう割と方向性がずれると逆効果になったりとか、全然効果出てなかったりみたいなことがあるっぽいので、ちょっと気をつけないといけないところなんだろうなとは思うんですけどね。そうで、私はもうほんと結構ね、運よくうまいことなんか方向性ずれずにあの積み重ねていけてたので、そう、良かったんですけど、まあそんな感じですかね。もうなんか本当わけわからん回答になってしまって申し訳ないんですけど、はい、そんな感じですね。まあでも休職されてね、ちょっといろいろ症状が出てきちゃったっていうのは、なんかあのそれはなんかわかるような気がするなって思って、今まで気を張り詰めてね、なんか出勤とかされてたんじゃないかなと思うんですけど、それがちょっと一旦こう解放されて、あの症状がなんか強めに出てきちゃうみたいなことってありそうだなみたいな思うから、まあ一旦なんかこうね、あのちょっと休息取るみたいな、でそれ で少しずつね、家の中からとかでもコツコツ暴露していくみたいな感じ になるのかなみたいな感じですよね。な感じかなと思いました。はい、そんなところで全然なんかもう本当なんか何のろくな回答にもなってないんですけど、はい、そんな感じで終わりにしようかなと思います。はい、ではまた次回お会いしましょう。ではでは。